桜田一郎は、東京の大手広告代理店で働くエリートサラリーマンでした。しかし、バブル崩壊後の経済不況で会社が大幅なリストラに踏み切り、一郎もその負の連鎖に巻き込まれてしまいました。自信を失い、将来への不安にもいらまれる日々でした。落ち着くまでの数ヶ月間、安住の地としてバンコクを選んだのです。一郎は落ち着くまでの数ヶ月間、安住の地としてバンコクを選びましたが、慣れない土地で言葉も通じず、孤独にいらまれていました。誰にも頼ることができず、自分一人で全てを切り開いていかなければならないというプレッシャーが、一郎を精神的に追い詰めていく状況でした。言葉の壁と文化の違いに加え、経済的な不安もあり、不安と恐怖に押しつぶされそうになっていました。一郎が住んでいたのは、クローン運河沿いのラーマ4世道路沿いの古びたアパートでした。かつてこの一帯は大王朝の中心地であり、運河の暗渠にはたたり神が住み着くと言われていました。一郎を気味悪がる黒犬の正体も、実はこの地に伝わる亡霊の犬の伝説につながっていたのです。アパートの隣には、地元の人が飼っている黒い犬がいました。その犬はいつも一郎を睨んで吠えていました。一郎は子供の頃、家の近くをうろついていた野良犬に襲われた嫌な体験がありました。おとなしく遊んでいたはずの一郎に、突然吠え狂う獰猛な犬が襲いかかり、腕に深手を負わされたのです。それ以来、犬を見ると無意識のうちに体が硬直し、あの時の恐怖が蘇ってくるのだでした。一郎は表面上はその恐怖を克服しているふりをしていましたが、深層心理には犬への強い潜在的な恐怖が刷り込まれていたのです。一郎の心のつぶやき。なんだろう、あの犬は。いつも私を睨んでは吠えるんだ。私は犬が嫌いじゃないけれど、あの犬は何か不気味な感じがする。夜深く、一郎はアパートの前でタクシーを待ち構えておりました。アパートの前の道は、突き当たりが運河となっている錆びれた場所でした。普段ならタクシーが止まっているのですが、その日はタクシーは来ませんでした。深夜の静けさの中、一郎の影は亡霊のようにちらちらと揺らいでいました。周りの家々は闇に閉ざされ、一筋の明かりも見えませんでした。ただ遠くの橋の下から、運河の水音が冷たくよどんだ気配を運んでくるばかりでした。一郎は運河の彼方に潜む何かに気づいたような気がしました。正気を持たぬ者が、この世ならざる領域から覗いているように思えたのです。時折、枯葉が路上を舞うたびに、一郎は旋律を覚えずにはいられませんでした。タクシーが来る気配はなく、ただ闇が一郎を飲み込もうとしているかのようでした。やがて遠くで不気味な物音が聞こえてきます。それは獣のような荒い鳴き声なのか、それとも。トッケイが4回鳴きました。その後、野良犬たちの遠吠えが次第に増えてきました。一郎は、野良犬たちに取り囲まれ、恐怖に包まれました。一郎の心のつぶやき。なんだこれは。野良犬どもに囲まれてしまった。逃げ道がない。